はい、皆様こんにちは、尾身川でございます。そうしましたら、私の方からですね、第二四半期の決算報告ということで、主にジャパン日本の方の市場を中心に申し上げますが、今エヴァの方からも話がありました通り、エンタープライズの方の実績はこれが出てきますが、もう日本もいいです。ですからコンシューマーの方を主にお話をさせていただきます。で、まあ、一応振り返りです。2014年、国内でこういったことがあります。これ今エヴァの方からありました3つの C ということで、クラウド&データセンターセキュリティ、カスタムディフェンス、ユーザー保護の徹底ということで、この3つ、これは変わりません。で、それぞれ、まあ、本当に簡単に日本ということで、特にディープセキュリティは日本においても昨年のですね、同時期に比べまして 41% 伸長しましたということで、順調にユーザー数も売上も増えていっています。で、主にこの半年間、特に Q2 の方では日立ソリューションズ様とか、日立の他にシステム様とか含めてですね、 Windows サーバー2003向けの暫定的なソリューションとして、当社のディープセキュリティを含めてですね、リモートでサービスしますよっていうのを発表しました。で、これがこの新聞発表をもとにですね、かなり大手どころから、やはりこの Windows 2003サーバーというのはかなりのアプリケーション、まあ、簡単に動きませんので、そちらの方の延命というところもあってですね、かなりの大手どころから引き合いが来ているというのが現実でございます。それから我々からトレンドマイクロの方でクラウドインテグレーターコンソーシアムというものも設立しまして、私どもの方からお声掛けをして、新しいですねクラウドをベースにしたパートナーシップというものを構築をしております。それからマイクロソフト Azure、 VM や AWS、 これに関しても、まあ、先ほどエヴァの方から話がありました通り、多くの導入事例が日本でも起きています。で、ローライト、これは何言ってるか、これやはりその基盤構築をですね、もうすでにしてしまっていると、なかなか後追いでこういったセキュリティソフトを入れるというのはちょっと時間かかるんですね。ですから基盤そのものを再構築するタイミングに、すんなり最初からですね、セキュリティというものがこれ入れますと簡単に入れるものですから、それを意味しております。で、その3つの事例ですが、マイクロソフト Azure、 先ほどありましたファイナルファンタジー、スクエアウェニックス様ということで、こちらに出ています。そしてこれも AWS でコイニー様のお話はもうすでに出ております。で、 VMware ではユニシス様の関連会社でありますユニアデックス様、こちらで従来はこちらの会社シトリックスを中心に販売をしてきたんですが、パフォーマンスでですね、やはり VMware、 私どものディープセキュリティという組み合わせで社内を含めて VDI 環境を構築した、これ事例になっておりますが、パフォーマンス、エージェントレスのパフォーマンスというところが非常に光っておるということで、こちらの導入事例がどんどん増えていっているという状態でございます。そして2つ目の C のカスタムディフェンスですけれども、これはまあ昨年が大型案件を受注しているので、昨年と比べますと低いように見えますけれども、このディープディスカバリーも着々と、下の絵を見ていただきますと、顧客者数ですね、ユーザー数は増えていっておりますし、またこれに付随してデディケーティッドのですね、サポートが必要とされますということで、エンジニアがまあ常駐をするようなケースの非常に特殊能力を持ったですね、人間がまあ要求される非常に高額な高付加価値のサービスサポートというものも、これに付随して売上を伸ばしていっております。で、こちらもパートナー様と多くの発表させていただきまして、特にセキュリティのリモートサービスの方では著名なアズジェント様が当社のこのディープディスカバリーを選んで一緒にサービスサポートをするということも発表になっておりますし、またまあ、あるパートナー様ではこのディープセキュリティを標準にして公共向けの、まあ、セキュリティとしましては、かなりの、まあ、県庁レベルから自治体レベルのところに今展開している、かなり標準的に我々のディープセキュリティがもうなっている状態でございます。はい、で、ローライトとしましては、やはりこれもなかなかやはりその構築、最初の商談が始まってから最終的にクロージングするまではどうしても時間かかってしまうので、従来の製品群とは違って若干それ時間かかるというところはローライトでございます。 で3つ目の C でございますが、こちらがユーザー保護の徹底ということで、こちらは非常に大きな伸びを示していて、トレンドマイクロセキュリティアズアサービスということで、クラウドベースのエンドポイントを守るというですねものが、やはり昨年に対比して 72% も伸びているということ、それから脆弱性対策オプション、これはあの Windows XP 対応なんですが、まだ続いておりまして、実際にはやはりエンドユーザーには相当数の XP が残っているということで、 XP のを守るということで、こういったオプションも引き続き堅調に伸びているということです。それからセーフシンクフォーエンタープライズというですね、やはりそのファイルを共有ファイルをいかに守るかというもので、これも病院を中心にいくつかのも事例が出ておりまして、これもやっとスタートしたなと。で SSL もこれ初めて値段をつけて売り始めたのはこの Q2 からのものですから、こちらの認証系のですね SSL の売り上げもこれから売り上げ始まるということでございます。それから制御系組み込みシステム、こちらもに関連した市場もですね、この棒グラフの通り徐々にございましたが、最近の伸びは非常に著しい伸びが示している通りでございます。はい、もっともっとローライターはもっとこれを増やしていかなきゃいけないねということで、まあ、書いております。ということでコンシューマーに移ります。でコンシューマーですけれども、Q2 先ほどありました、日本では特に消費税の方もですね影響もなく、まあ、伸ばすことができましたということでございます。で、iOS 向けのソリューションも展開しまして、iPhone 向け iPad 向けというところも個別購入ということで、今増加をしていっております。そうですね。それから楽天様の方でもしばらく楽天様の方に我々ちょっと出店がうまくいってなかったんですが、これも再スタートしまして、おかげさまで新人賞をいただいたりですね、楽天アマゾン等のオンラインショップでの売り上げもちゃんと伸ばしてきているというところでございます。はい、ローライトに関しましては価格競争とか、まあ、いつもでございますが、こういったところを挙げられるということでございます。でグローバルですけれども、ハイライトとしましては、後ほどまたご紹介しますけれども、他社との協業に新しいソリューションの提供ということで、大手ゲームベンダー決済代行事業者等々、これは台湾なんですけれども、発表もしましてですね、25社のこういった新しいパートナーとともに当社のモバイルセキュリティを展開していくということで、スマートフォン、そういったデバイスを中心としたその展開方法、新しい展開方法というものを始めることができました。また家庭用のゲートウェイセキュリティの分野でも米国通信会社ブロードコム含めてですね、一緒に協業をすることができました。スタートできました。でオンラインのビジネスに関しましても、日本、オーストラリア、欧州は2桁成長を続けております。また有償サポートサービスも堅調に推移しています。ローライト北米市場だけすいませんローライトでございます。それ以外は伸ばしているということなんですね。はい、でこれからコンシューマーの市場に関して、じゃあどうやっていくの、先ほどエヴァの方からもコマーシャルに関しましては、従来こうやっていくよってことはやっとですねこう身になってですね、もうちゃんと数字結果も出てきてるよっていうお話しました。でコンシューマー市場ではどのように変わっていくのかということでお話します。で、マルチデバイス、そして IoE といわれるですね時代に向けて、複雑化する脅威からどのように、まあ、守っていくかということです。でこれを、まあ、3つの視点がありますということでございますね。でこれをどうやるかということですが、今ではそのセキュリティ対策っていうのはデバイス単位で提供されてきましたと。パソコン、Windows のパソコンであったり、Android のデバイスであったり、まあ、iOS 含めてですね、デバイス単位に我々も展開をしておりました。で、そうするとですね、いっぱいいっぱいデバイスが増えてきますと、こんなにたくさんの端末のセキュリティ対策をどのようにですね、管理したらいいか。というのは、それぞれ個別個別に対策していくと、それぞれ別々の会社と契約をしたり、別々の機関の契約になっていたり、非常にその複雑な、まあ、管理になってしまうということ、それから次にですね、家庭内のスマートデバイスを守るにはどうしたらいいんだろう、非常にそのお父さん含めてですね、いろいろ家族から聞かれて困ってしまうということがあります。で、それをですね、いかに、まあ、どういうふうにするかというと、まず家庭内のすべてのネットワークトラフィックを、まあ、我々のソリューションで 監視しましょう、監視していきましょう。でこれによって、今までの Windows ベースのパソコン、Android、それから iOS というデバイスのみならず IoE インターネットオブエブリシング、さまざまな家電製品であったりそういったものも脆弱性をはらんでいます。でそういったビデオであったりそういったものを含めてですね、遠くからコントロールされてしまうというものが実際に可能性が あるわけでございます。今後そういった家庭内にさまざまな IoE でいろんなデバイスがつながっていくものをですね、こういった一つの方法でネットワークトラフィック、家庭内のものを全て監視をしましょう。でまた、先ほどあったとおりいろんなデバイスがこう出てきて複雑になっているのを、じゃあそれを家庭内の、複数のデバイスを一元管理しましょう、シングルマネジメントをできるようにしましょう。また新たなスマートフォン等ですね、家族の皆さん買ってきた、それが家庭内に入ると、あ、新しいデバイス増えましたよ、簡単にここからこのモジュールをインストールしてください、それもこちらから告知をして簡単にですね気づき、そしてそれをカバーするものをその包括ライセンスの中で一個一個デバイスごとにライセンスをしていただくんじゃなくて、その家庭における包括ライセンスですね、その中で自由に使ってくださいという考え方です。そしてただ家庭内だけじゃなくて実際には皆さんさまざまなデバイスを持って外出をされます。外出をされますとですね、じゃあそれをどのようにじゃ守るの、そこにトレンドマイクロがセキュアなモバイルゲートウェイを、クラウドゲートウェイを提供します。この我々が提供する、トレンドマイクロが提供するクラウドゲートウェイを、そこを介在することによって家庭内で守っているような URL フィルタリングの機能であったり、さまざまなマルウェアの対策であったりというものを、さまざまデバイスに対してここを経由することによって家庭内と同じ同等レベルのセキュリティを提供してまいります。そしてこういったさまざまなインテリジェンスを我々が皆様の家庭内の状況も含めて、まあ何て言いましょうか、把握することによってお客様の同意のもとですね、場合によってはもっときめ細やかなサポートがしてほしいんだよと、実際に我々がこう動いてる、これ実際に安心なの、安全なの、どうなの、どうなってるの、今不正送金になるけどどうなの、そういうものも場合によってお客様の同意を得た場合に、私どもの方からお客様の環境に合わせた形でのプロアクティブなサービスを提供してまいります。プレミアムサポート、コンシェルジェサービスを提供してまいります。そういうことで非常に段階的にですね、我々のグローバルベースでのその知見を生かした形でのプロアクティブなさまざまなものをですね、出していこうとしています。そしてこれが最後のスライドになるんですけれども、グローバルのコンシューマーの販売戦略としましては、成熟市場、日本、北米、ヨーロッパ、アジアの一部、そういったところに関しましては、今申しましたセキュリティアットホーム、ある種のファミリーの包括ライセンス的なもの、それからセキュリティエブリエアということでクラウドベースの、まあ、環境を使っていただくことによって、まあ、外出先でもどこでもどこでも同じようなものを提供していく。そしてコンシェルジェサービス、というような成熟市場に関しては、こういったサービスを実際にこちら成熟市場では、それでデジタルアセットに対して守りたい、守ってほしいという気持ちがありますから、そういった市場にはこういったものを提供してまいります。そして新興市場、エマージングカントリーに関しましては、モバイル向けのソリューションを新しいビジネスモデルで、スマートフォンに関しまして、そういった決済会社との、ね、との協業であったり、ゲームベンダーとの協業であったり、それからローカル そのデバイスベンダーとの協業によって、我々のモバイルセキュリティをフリーミアムとしてですね提供し、そこに新たなビジネスエコモデルということでレベニューシェアモデル等を構築しまして、まあ浸透、ここはどっちかというとその我々のユーザー数の確保というところにメインが置きますけれども、新しいビジネスエコモデルを作ることによって新興市場にもあります。でこれが先ほど言った Q2 の方で新しいチャレンジがスタートしましたよっていうのは、一部アジア、それから、まあヨーロッパ等でですね、 新しいこういうコラボレーションモデルをスタートすることができたというのが Q2 のハイライトです。これをどんどんどんどん拡大化していくことによって、さまざまな知見もたまりますし、また新たなやはりビジネスモデルを創造することの経験値も高まりますので、一方成熟市場に関しては新たなこういうものを始めますので、やっとこのコンシューマービジネスの方も新たな再スタートがですね、切れる状態になったということを報告いたします。以上でございます。